こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。熱狂のデザイン、楽しく結果を出すチームの作り方は、岸正氏が、個人の充実とチームの成果を対立させずに結びつけるためのリーダーシップと組織づくりを論じたビジネス書で、ある2023年間クロスメディアパブリッシング刊、題名の熱狂はリーダーが情熱を押し付けたり、長時間労働を促したりすることではない。各人が自分にとって意味のある目的を見出し、自発的に没頭できる状態を指す。本書は、まず Do 何をするか、どうありたいかを問い、個人のありたい姿とチームの方向性を接続する。さらに共通目的、自己重要感、自立性、関係性という観点から、楽しく成果を出す集団の条件を整理する。理論だけでなく、著者の組織チームに関する経験やワークも交え、熱量を持続可能な共同へ変える実践的な視点を提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に Do 義に先立つ Being、 ありたい姿を行動とチームの起点に置く。本書の中心的な問題提起は、仕事上の目標、役割手段といった Do 義を先に定めるだけでは、人は長く力を発揮しにくいという点にある。そこで著者は、個人が何者になるかではなく、どのようにありたいかを見つめる Being を重視する。外部との比較、肩書き、短期的な評価だけを基準にすると、行動の意味が他者に委ねられやすい。一方で、自分が満たされた経験や人生の終わりにどう記憶されたいかを考えることは、本人にとって納得度の高い判断軸になりうる。本書でいう熱狂は、この内側からの納得を伴う没頭に近い。チーム作りでも、メンバーを一律の理想像に当てはめるのではなく、それぞれのありたい姿を把握し、仕事との接点を作ることが重要になる。これは個人の自己理解のためだけの話ではない。本人が自分ごととして関われる領域を増やすことで、指示待ちや義務感に偏った共同から自律的な貢献へ移るための土台となる。次に、個人の願いと共通目的を重ね、成果のための巻き込みを設計する。熱狂的なチームは、単に仲が良い集団でも、数値目標だけを強く掲げる集団でもない。本書が重視するのは、個人としてどうなりたいかと、チームとして何を実現したいかが同じ方向を向く状態である。共通目的は、業務を配分するための標語ではなく、メンバーが自分の時間や能力を投じる理由を共有する装置になる。目的が曖昧なまま成果だけを求めれば、各人は評価や失敗回避を優先し、責任から距離を取る行動に陥りやすい。反対に、未来に実現したい価値が具体的に見えるなら、困難を単なる負荷ではなく、目的に近づく課題として扱いやすくなる。著者が、寄り添うだけでなく、巻き込むという言葉を用いる背景もここにある。ケアや配慮は必要だが、それだけでは受け身の関係にとどまり得る。メンバーが目的の形成と達成に当事者として参加し、自分の意思で関与できるようにすることが、楽しいことと結果を出すことを両立させる鍵になる。さらに、自己重要感を高める、承認を称賛で終わらせず、貢献の意味を可視化する。本書は、メンバーの自己重要感を高めることを熱狂するチームの重要な条件として挙げる。ここでいう自己重要感は、単発の報奨や過度な持ち上げとは異なる。その人がチームに必要な存在であり、自分の仕事が他者や目的にどのような影響を与えているかを実感できる状態に近い。組織では、個々の作業が全体の成果とどう結びつくのか見えにくくなることがある。その状況で、頑張ろうとだけ求めても、仕事は交換可能なタスクとして受け取られやすい。リーダーには、各人の強み、役割、具体的な貢献を見つけ、全体とのつながりを言語化する役割がある。本書が短所の強制一辺倒ではなく、長所が削られる危険にも注意を向けるのは、この観点と整合的である。弱点への対処は必要でも、それだけを中心にすると、自分らしい価値を発揮する感覚を失わせかねない。強みを生かして役割を担い、貢献が認識される循環が、主体性と継続的な関与を支える。そして、自立性を尊重する。ボスではなく、コーチとして環境を整える。著者は、熱狂を個人の生まれつきの性格やリーダーの強いカリスマに返していない。誰もが熱くなれる可能性を持ち、その力が出る環境を整えることが重要だという立場である。このため、リーダーに求められるのは、細部まで統制するボスより、メンバーの自立性を支えるコーチに近い働き方となる。自立性とは、好き勝手に仕事をすることではない。共通の目的と必要な責任を理解した上で、方法の選択、工夫、学習に本人が関われる余地を持つことである。過剰な管理は、短期的にはミスを減らしても、判断の主体をリーダー側に集中させ、メンバーが自ら考える機会を狭める。その結果、挑戦や改善が起きにくくなる。本書の視点では、リーダーは答えを先回りして与えるのではなく、本人が力を出せる条件を作り、目的への接続を支援する。 暑さを命令するのではなく、没頭を妨げる障害を減らすという発想が、現代のチーム運営における実務的な範囲である。最後に、良好な関係性を成果の基盤とみなす善意が合理的に働く組織へ、本書では共通目的、自己重要感、自律性に加え、良好な関係性が熱狂するチームの条件として扱われる。関係性は雰囲気を良くするための付随的な要素ではない。意見の違い、失敗、負荷の偏りが生じた際に、率直な対話や助け合いを可能にする成果の基盤である。組織内で面従腹背、消極性、責任回避が起こるのは、個人の能力や意欲だけで説明できない。自分を守るために他者を警戒したり、貢献しても報われないと感じたりする環境が、共同を損なう場合がある。著者は、人間を一律に問題視するより、どのような仕組みや関係が人の良い面を引き出すかに注目する。善意ある行動や協力が本人にもチームにも合理的な選択になる状態を作ることが目標となる。したがって、成果指標だけを強化するのでなく、互いの価値を認め、目的について話し、安心して関与できる関係を日常的に育てる必要がある。個人のウェルビーイングとチームの高いパフォーマンスを切り離さない点に本書の特徴がある。結論として、本書はメンバーの主体性が乏しい、目標はあるのに部門や個人がバラバラに動く、あるいは成果を急ぐほどチームの空気が硬直するといった課題を抱えるリーダー、管理職、プロジェクト責任者に適している。また、自身のキャリアや働き方に意味を見出しにくくなっている人にとっても、Doing の前に Being を考える視点は有用である。実務上の利点は、モチベーションを個人の気合や待遇だけの問題にせず、目的役割、自立性、関係性という設計可能な条件として捉え直せることにある。一般的なマネジメント書には、目標設定、評価、指示、管理の技法を中心にしたものが多い。対して本書は、成果管理を否定せずとも、それに先立つ、人がなぜ自分から関わり続けるのかという問いを中心に置く。熱狂を強制的な熱さではなく、本人らしさと共通目的が結びついた没頭として扱うため、精神論に偏らない。組織の結果と個人の充実を同時に考えたい読者に、チームを見るための一貫した視座を与える本である。ご支援いただける場合は、岸間ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。